こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日は北朝鮮に対して国連の新たな制裁についてお伝えします。最後に、国連安全保障理事会は民主主義人民韓国または北朝鮮に新たな制裁を果たす決議を可決しました。水曜日に可決された決議は1月6日の北朝鮮の核実験と2月7日に人工衛星の打ち上げに対するものです。国連安全保障理事会の15人のエグゼクティブメンバーの投票は、ロシアが決議案文書の検査のために24時間を要求したため1日遅らせました。国連安全保障理事会の新たな決議は、北朝鮮へ大規模な経済的影響を与え、核実験のプロジェクトに影響力がある可能性があります。米国と中国が主導する国連安全保障理事会は、石炭、鉄、鉄鉱石、金、チタン、鉱石などのミネラルのすべての輸出を停止します。国連安全保障理事会はまた、ロケット燃料を含む核燃料のすべての種類を供給するために、国連加盟国の禁止を設定します。以前、安全保障理事会の制裁は、違法貨物の理由により北朝鮮の貨物品を検査するすべての国に呼びかけます。この新たな決議では、すべての加盟国は北朝鮮へ送る、または北朝鮮を中華するすべての商品は検査が必要です。国連安全保障理事会決議は、北朝鮮が核実験を中止することを意図しています。北朝鮮は批判や論争をしたにもかかわらず、核実験やミサイル発射を行いました。以前の国連安全保障理事会決議に違反し、包括的核実験禁止の契約を無視しました。さまざまな批判を受け、平壌は核実験とミサイル発射は科学技術の発展のために意図したものと発表しました。決議は可決され、国連安全保障理事会の制裁はすぐに発効されます。北朝鮮は主に経済制裁の影響に直面するだろう。石炭、鉄鉱石、金、チタンなどの輸出からの輸入権は停止します。以前、インドネシアは平壌の挑発と考えることができたため、核実験を停止することを警告しています。レッドマルスリー外務大臣は、良い違反として、インドネシアは国連決議を実施するために北朝鮮に呼びかけました。その後、北朝鮮は最後的に核実験を停止するでしょうか。我々はまださらなる発展を持っています。確かに、 中国の仲介で米国、日本、北朝鮮、韓国を巻き込んだ6つの国々との対話や会談に常駐する平壌にはギャップがあります。我々はまだどのようになるか平壌の政府の濃度を持たなければなりません。これでコメントを終わります。